おはようございます。今日はルカの15章、有名なイエス・キリストの例え話が収録されているものですね。今日は3つこの15章に例え話がありますが、その中の最後の3つ目の最後の1つは放蕩息子っていうふうにタイトルが付けられているものです。で、そもそもなんでこの、放蕩息子の例えをイエス・キリストが話したのか、語ったのか、何を教えたかったのか、伝えたかったのか、そこも含めて、その文脈を通して、ルカの15章から、一緒に学びたいと思います。一言祈ります。天のお父さん。今日もイエス・キリストの皆の家に、どうか私たち一人一人をお助けください。これからあなたの、言葉を、イエス・キリストを通して語られた言葉を学ぼうとしています。私たちの理解をお助けください。また、頭だけの、この知性の理解だけではなくて、本当にその聖霊が与えてくださる腹から来る、この、ああ、そういうことか、って、わかった、って、あなたに対する信頼や信仰が伴うような、その理解をどうか私たちにお与えください。そして、この時だけの理解で終わるのではなくて、この理解が私たちの毎日の生活の中での、考えとか行動の指針となるほどの理解をどうぞ私たち一人一人にお与えください。また御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵をお与えください。イエス・キリストの言葉を余すところなく分かち合うことができますように、私を導き助けてください。イエス・キリストの皆によってなります。アメン。前回、ルカの14章を、私たち学び、そして、元旦礼拝を通過しました。で、その元旦礼拝の中でも、その何を私たちが喜びとするのか、肝となるものは何なのか、で、それを学んできてます。で、その上で、じゃあ、その喜びっていう、そもそもその喜び、神が喜びとしてくださってるものは私たちのこの親しい関係なんですけど、その、もう少しそのイエス、神の、その父なる神の喜びについて、この3つの今日の例え話を通して学んでいきたいです。だからより神が何に対して喜んでくださるのか、どのように喜んでくださるのか、どのような状態の中で、状況の中で喜んでくださるのか、それを、ますますというか、もっと知っていきたいですね。そのことを一緒に学んでいきましょう。まずは1節から3節まで。さて、主税人、罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。イエス・キリストをめぐって二つの陣営があります。イエス・キリストが真ん中におられて、その前に二つの陣営がいます。ここから見てもわかる通り、一節にあるのは、主税人と罪人たち陣営。で、もう一つは、パリサイ人と律法学者たち陣営です。で、主税人たち、また、罪人たちというのは、どういう人たちだったかというと、イエス・キリストに対してね。それにイエスの話を聞く意思があったんですよ。あなたが何を語るかわかりませんが、教えてくださいって。私に必要なものをどうか語ってくださいって。知りたいんです。それが、この主税人たちと罪人たちの、その、心にあるものです。思いです。だから、イエスの身元に近寄っていったんですよ。この主税人っていうのは、ユダヤ人の中でとても嫌われてました。ローマ帝国に仕えている主税人です。税を取って、そしてその税をローマに納めるわけだから。それ自体も、それで嫌なんですよ、もう。自分の国を、占領しているローマの手先なわけだから。それだけでもなんか、非国民みたいな、そういう扱いされるのに、ローマはやっぱそこら辺賢いです。とても賢い。で、そういうその、仕事は誰もしたくないんですよ。だって、同胞からお金巻き上げるんだから、巻き上げるとか取るわけだから。そしてローマに納める。そんな仕事したくない。だけど、そこにそのローマ帝国の狡猾さがあるんですよ。主税人になったら、主税人としてその納めるべき税を、例えば1万円、毎月1万円納めなさいと。で、その毎月1万円の上に、好きなようにお金を乗せていいよっていう権利を与えたんですよ。権威を。だから、私が主税人だとしたら、皆さんから1万円だけじゃなくて、2万円取ります。皆さんから受け取った1万円は、 1万円は、ローマに納めます。あとの1万円は私のポケットに納めます。はい、金持ち。それだったらやる人が出てくるんですよ。だけど、税を納めないといけない人たちからするとむちゃくちゃムカつくんですよ。すごく嫌われるんですよ。敵国に仕えるだけじゃなくて、同胞からお金を巻き上げるんですよ。それで私腹を肥やして、そしてそのローマ兵に守られていて、そしてその権利を主張して、で、どんどんお金持ちになるんですよ。でも自分たちはどんどん貧しくなるんですよ。だから、主税人という、この主税人というのは罪人と同じで、もう汚れてて、そのもう人として扱わないみたいな、もう無視するみたいな。そういうような職業についてた人。だけど、そのような人たちがイエス・キリストの元に来たんですよ。話が聞きたくて。彼らにももちろんその心のその中に葛藤があったはずだし、どうしていいか分かんないんですよ。そういうことするの悪いと分かってても、自分の仕事としてやってたり、そういうことが悪いと分かってても、そうじゃないと自分が生活できないじゃないかって思ったりするんです。で、悩んでるんですよ。だから、イエス・キリストの元に行って、どうにか、この心のモヤモヤを取り除いてほしいんです。主税人で、イエス・キリストを信じた人の代表を書くとしたら、まあ、マタイでしょうかね。マタイの福音書を書いたイエス・キリストの弟子となったマタイ。彼は主税人という立場を捨てました。そしてイエス・キリストに従ってきました。もう一人、ザーカイ。ザーカイさんもイエス・キリストを信じました。彼はどうしたかというと、その弟子のようについていったわけじゃないんだけど、自分がその人から巻き上げたお金を4倍にして返しますって。自分はもう、そこで、その時点で、破産ですよ。だけど、そうやってそのキリストに出会って、キリストによって変えられて、自分が悪い、これはやっちゃダメだってことは分かったので、その今までそれで、祝福を肥やした分全部返すって。それ以上に返すって。で、もしかしたら彼は主税人で残ったかもしれないけど。だけど、そこでインチキをしなかったはずです。だからイエス・キリストの元に来るこの主税人たち、また罪人たちというのは変わりたいんですよ。何とかして救われたいんですよ。そういう思いでキリストの元に来てます。一方でパリサイ人と律法学者たちというのは、この人たちは宗教家です。律法学者というのはその律法を解釈して、どのようにこの生活の中で律法を守る歩みをするかということを教える人たちです。パリサイ人というのはそれをもう自分の生きがいみたいにして、律法学者たちが解釈した通りに生きる、それがパリサイ人と律法学者たち。でもこの人たちもイエス・キリストの前に来てるんだけど、教えてくださいじゃないんですよ。つぶやいてるんですよ。なんだこいつって文句が言いたいんですよ。なぜかというと、自分たちの解釈と自分たちの生き方と自分たちが正しいと思っていることを正しいとしないからです。自分たちの正しさを主張するためにイエスの前にいるんです。どうにかして上げ足を取ってやる。そして自分の正しさを、自分たちの正しさを、主張しようって。で、後ろ指さしてるんですよ。この人は罪人たちを受け入れるし、食事まで一緒にするって。考えられないって言ってるんですよ。パリサイ人と律法学者たちは罪人たちを避けていました。彼らは物理的にその罪人に触れることによって、その罪、その汚れっていうのが自分に移るというふうに信じていました。律法には、この汚れた動物とか、死んだものとかに触れると、儀礼的に汚れるっていうのがあります。それは、本当に汚れるというよりも、そのままの状態で神の前に出てっちゃダメだよっていう、神の清さをはっきりと教えるためです。だけど、罪を犯した人に触れると、その罪が移るとか、その人の汚れが、自分に、罪の上のね、汚れが移るとかっていうのはないんですよ。聖書、律法には。だから、罪人に触れたら、その自分が汚れるっていう、罪人に触れるイコール自分が汚れるっていうような考えっていうのは、彼らの伝統なんですよ。彼らの解釈なんですよ。律法じゃないんですよ。もしこれが律法だったら、イエス・キリストは彼らと付き合ってません。イエス・キリストはその律法を 100% 完璧に守った方だから。だけど、そのパリサイ人とか律法学者たちが大切にしている伝統とか、彼らの解釈は守ってないです。それが正しくないからです。正しいものは守るけど、正しくないものはもちろん守りません。 パリサイ人と律法学者たちは罪人たちと一緒に食事をしません。当時のその、まあ今でもそれに近いものがあるんですけど、そのイスラエルの文化の中で一緒に食事をするってことは一つになるっていうその意味合いがありました。一つのパンからみんなで裂いて食べるんです。でスープの皿とかも、同じように、この、同じところから盛るわけですよ。で、パンをスープにつけるわけですよ。二度漬けするわけですよ。いっぱい共有するわけですよ。いろんなものを、もうあまり言わないけど。そうやって、その一つのものを一緒に食べて、そのものが自分の体に取り込まれて、自分がその、ね、その成長していくというか。で、それと同じようにみんなそれを共有することによって一つになるっていう、そういうその考え方がありました。だから、罪人たちと一緒に食事をするということは、罪人たちと私が一緒になるってことになっちゃうので、そんなことは絶対しないっていうふうに彼らは解釈してたわけです。もちろん、それもどこにも書いてないです。立法にも。だけど彼らの解釈です。イエス・キリストは、このような人たち、このような人、罪人たちとか、その、主税人とかって言われる人たちと、食事をすることでどうなったのか。イエス・キリストの清さが彼らに伝染したんですよ。本当に清いものであれば、その何が触れたとしても、その清いものが汚れることはないんですよ。逆ですよ。どんな闇でも、そのどんなその光がちっちゃかったとしても、その光が侵食されることはないですよ。光が灯ってる限り。それと同じように、その神の光、清さというのは、どんなにその汚れたものが触れたとしても、私がどれだけ汚かったとしても、神のもとに行って、その神の清さにの前に低くなるときに、私はその神の清さの影響を受けるんです。そして私は清くなるんです。イエス・キリストに。アンテオ家の教会で、パウロが、いました。そこに。アンテオ家の教会にね。で、そこは異邦人の教会なんですよ。つまり、非ユダヤ人の教会です。で、そこにエルサレムからペテロが来たんですよ。イエス・キリストの弟子のペテロ。その時にはエルサレムの教会のリーダーになってました。そして、その神が何をアンテオ家のその異邦人の教会でなさっているのかを見るために来ました。で、それでそれを見て、わ、素晴らしいねってその神を褒めたたえながら一緒に食事したんですよ。だけど、そのペテロに遅れて他の人たちがエルサレムの教会からアンテオ家の教会に来たんですよ。そしてそこで見たのはペテロが異邦人と一緒に飯食ってるって。それを見て、うわ、気持ち悪いって、なんでこんなことしてるんだっておそらく後ろで言ったんですよ。で、ペトロがそれに気がついて、もしくはそれを言われて、わーとかって。今までずっと食事を一緒にしてたのに、徐々になんか引いたんですよ。で、異邦人と一緒に食事をしなくなって、そしてバルナバも一緒になんかパウロに引き込まれて、ごめんなさい、ペトロに引き込まれて、そして異邦人から離れるようになったんですよ。そこで、異邦人とユダヤ人の間に、そのギクシャクが生まれたんですよ。それでパウロが出てて、お前はって。何をしてるんだって。ガラテアの2章に書いてあります。それは後で読んでください。だから何が言いたいかっていうと、そうやってユダヤ人と異邦人一緒に食事をしないというこの文化がものすごく深くて、教会の中にまでそうやって入ってきてたってことです。それぐらいその徹底してたんですよ。この文化というのは。で、この主税人たちと罪人たちに対して、またパリサイ人と話しているときに、パリサイ人と律法学者たちが呟いたので、なんでこんなことするんだ、なんで一緒にその受け入れ、この人たちを受け入れて食事までするんだっていう、その問いに対して、イエス・キリストを答えるために、この4節から以降の例え話をしたということです。だからイエスはなぜ、主税人とか罪人たち、その律法学者とか、パリサイ人たちか宗教家たちが、その意味嫌ってたような、触れたくないとか一緒に食事するのがありえないとか思ってた人たちを受け入れ、なんでその人たちと一緒に食事をするのかという問いに対して、イエス・キリストは3つの、例えで答えました。まず1つ目。4節から7節ですけど、まず4節。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探しに歩かないでしょうか。この99匹の羊というのは、群れに留まってます。群れの中で、その羊飼いは別に一人だけじゃないですから。他の人の羊飼いたちもいて、安全が確保されてるんですよ。この99匹は。だから野原に残していけるんですよ。で、迷子になってる1匹というのは、その、危ないんですよ。 羊というのは、とても愚かな動物だそうです。とても近視眼的で、先が見えないんですよ。だから、目の前でこう、ちょっと行ったところに何があるのか、崖があるのか、その沼があるのか、それもわからない。で、動物には珍しく、その、帰巣本能っていう、その、ホーミングインスティンクトっていうんですか、その、家に帰るっていう。犬とか、ね、馬とかもそうですけど、ある程度、距離離れたところに置いても、家に戻っていくことができるんですよ。その、本能で戻っていけるんですよ。だけど、羊はそれがないんですよ。だから、群れから、はぐれたら、おしまいです。どうやって戻っていいか分かんないです。愚かなんですよ。面白いですね。その羊を羊というふうに私たち言われるんですよ。私もイエス・キリストから離れてしまっては、羊飼いから離れたらどうやって戻っていいか分かんないんですよ。自分で戻ろうと思ったとしても戻れないんですよ。それが羊、それが私たちですけど、まあ話を元に戻すと、羊はその近視眼的で基礎本能がなくて、羊飼いがいないと元に戻れないんですよ。戻りたくても。で、狼などのその天敵に対処する力もないんですよ。狼がうわーって来たら、ねーとかって言っても、泣くしかないんですよ。食べられるしかないんですよ。戦うことできないんですよ。非常に危険な状態です。だから、羊飼いが99匹の羊を野原に残すのは、この迷子になった1匹の方が価値があるからじゃないんですよ。そうじゃなくて、99匹をもうちゃんと安全に、その、が確保されているので、置いてでも大丈夫なんですよ。だけど、その迷子になっている一匹、この一匹が危険なので、この一匹を救うために、その危険から救い出すために、羊飼いは探しに出かけるわけです。5節と6節。見つけたら大喜びで、その羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。皆さんなんか、なくし物したことありませんか？で、そのなくしたものが別にどうでもいいものであれば、ああ、しょうがないなってなります。けど、自分にとってとても大切なものとか価値のあるものをなくした場合、人に聞いたりしません？私、結婚して半年後ぐらいに、結婚指輪なくしたんですよ。それで、気がついたらなかったんですよ。指輪なんかしないからというか、今はもうずっとしてますけど、結婚するまで指輪なんてしたことがないような感じなので、その、なんか気持ち悪いんですよ。だから、なんか、手がね、ちょっと暇になったら指輪外したりして遊んでるわけですよ。だから、なんかどっかで落としたんだろうなって言って、もう、気が、何ですかね、覚えてる限りのところに電話して、すいません、と、実はもう、恥ずかしい話なんですけど、結婚指輪なくしちゃって、とか。で、それでも、お子さんは、いいんじゃないもん、なくなったら、新しいの買えば、みたいな。新しいの買うって言っても、あれですよ、なくてもいいんじゃないみたいな。あとは、その、1000円とかで売ってるような、その、露店で売ってるような、そうね、形だけだから、とか。いや、そんな言われても。それでいろんな人に電話して、で、それで、そこないっすかって、ちょっとなくしちゃったんですけど、話聞いて。出てこないんですよ。一週間出てこない。で、それで、一週間後に、ふと見たら、ベッドの下に落ちてたんですよ。私が寝てるところ。わーっと思って。すぐ電話しました。すいません。ありがとうございます。あったんでよかったです。とか、よかったね。よかったんです。みんなで喜びましたよ。そうやって。巻き込んだ人全員と。私の結婚指輪。大切にしないと。何かを探してて、それを見つけたら、喜ぶでしょ。どう考えても。見つけちったよな、なんだ俺、ないですよ。だって大切だから探すんだから。それで、見つけたら、当然喜びます。そして周りの人を、ある意味巻き込んででも、喜ぶこともあります。聞いてって。7節。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99匹の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。で、天にある喜びっていうのは、その一人の罪人が悔い改めると、その天に喜びがあるんだって。つまり、神が探しておられるんですよ。迷子になっている人たちを。ご自分のこの、親しい関係の中に留まってない人たちを神は探しておられるんですよ。なぜですか？危険だからですよ。そして、大切に思ってるからですよ。 どうでもいいものは、なくしたらなくなったでもしょうがないってなるんですよ。だけど、どうでもよくない大切なものは、他の人を巻き込んででも、探し出したいんですよ。神は私たちのことをどうでもいいって思ってないんですよ。私たちは愚かで、自分でどうやって帰っていいかわからないような弱いものですけど、神は私たちのことを大切に思っているので、探してくれるんです。99匹っていうのは99人の正しい人。彼らを神はその別に釣った魚には餌をやらないみたいな、そんな感じで扱ってるわけじゃないですよ。その99匹、99人も正しくされた99人も元は迷子だったんですよ。その迷子だった99匹を、一つ、一匹一匹を神は探しに行って、そして連れて帰ってきたわけじゃないですか。羊飼いは、イエス・キリストは。そうやって群れっていうのができるんですよ。悔い改めることで、その人と神との父と子としての親しい関係に入られるから。そしたらこの群れの中にいると、永遠にわたって安全じゃないですか。その罪人が、もう危険極まりないその生き方をしてた、その魂の、行き先に関しての話ですよ。その人が安全を受け入れる、永遠の命を受け取るたんびに、安全が確保されるたんびに、天では喜びがあるんですよ。神が一番喜ぶんですよ。そしてその周りの人たちっていうのは天使たちですよ。御使いたちと一緒に喜ぶんですよ。皆さんがどのようなところから救われてきたかはわかりません。皆さんのその人生の一番もう底の底の底。そこでまだスコップでさらに下を掘ってるような状態。そのようなのが何なのかわかりませんし、別に話してもらう必要はないです。話してもいいよってなったら聞きますけど。もうできることならというか、もう墓場まで持っていくじゃないけど。人に話す、詳細にわたって話す必要はないです。最初に言っておきますけど。だけど、お互いのその励ましのために分かち合うことはあるかもしれません。もう全部話せとは言うわけじゃないですけど。でもそのような、その人にももう言いたくないような、その最低に自分があるときに、イエス・キリストはひしこいて探してたんですよ。その最低である私たちを、私を、神は捨てることもなく、足蹴にすることもなく、探しておられたんですよ。だから私たちここに入れるんですよ。そして私たちがイエス・キリストに会って、神のもとに行ったときに、天で、ものすごい歓声が上がったんですよ。イエス！やった！来年はワールドカップのイヤーですね。あ、今年だ。今年も、サッカーはあまり見ないけど、日本代表は見たりするんですよ。その時にね、ゴールとか入れるとみんなでわーって喜ぶじゃないですか。そういうような、それよりももっと素晴らしい喜びが点であるんですよ。その最低にいた私たちが、私たちをイエス・キリストが見つけた時に、私たちがそのイエス・キリストの肩に担がれて、その神の、父なる神のその群れに戻ってきた時に、みんなでわーそういう喜びがあるんです。8節から10節は、その、なくした銅貨を、ごめんなさい、銀貨を探す女性の例えです。8節。また、女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を吐いて、見つけるまで念入りに探さないでしょうか。銀貨というのは、別の訳だとドラクマってなってます。ドラクマっていうのは、お金の単位で、デナリとほぼ一緒です。デナリというのは、1日の労賃です。だから今だったら日本だと、どのくらいですかね、1万5千円ぐらいわかんないですけど、そのぐらいの、その日当でしょう。それと同じぐらいの銅との価値。それがこの銀貨です。だから、ものすごく高価ってわけではないです。もちろん大きなお金ですが、だけど、すごい高価ってわけではないです。ただし、その当時の風習として、結婚した女性には、その、銀貨をつなぎ合わせた、今でも、ベドウィンの人たちの風習として残ってるんですけど、銀貨をそのつなぎ合わせて、その頭飾りにするっていう風習があるんですよ。だから、もしかすると、この女性が亡くしたっていうのは、銃の銀貨をつなぎ合わせて作ってあった結婚した後に、結婚している人のその象徴としての、その頭の飾りを、の一個を亡くしたっていうことです。 もしそうであれば、その経済的な損失っていうよりも、その自分の夫婦の関係、夫婦のその信頼や社会的信頼の損失につながるんですよ。私も見つかってよかった。で、当時の家というのは、その、今みたいにガラスなんかないわけだから、で、その窓っていうのは最低限にしないと寒いわけですよ。だから大体1個とかですよ。だから中は、家の中は暗い。そして基本は土間なので、コンクリなんかもちろんないですから、土間なので、その土っていうかね。で、それでその、なんか落としちゃったりする、銀貨とか落としたらなかなか見つからない。だから明かりをつけて、ほうきで吐いて、念入りに探さないといけないんですよ。でも大切なものだから彼女にとって。そうやって探すでしょって。9節。見つけたら友達や近所の女たちもを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。ですよね。10節。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。これも同じです。一人の罪人が悔い改めるんだったら、神の御使いたちは、見つかりたちに喜びが湧き起こるんだ。神とのその親しい関係が始まると、永遠にわたってその平安でいられて安心である保証を得るわけだから。見つかりたちはその神の御心が実現するのを見たいんですよ。神の御心は私すべてがイエス・キリストを信じて救われることを願ってるんですよ。だから罪人が救われたら天では喜びがあるんですよ。だからイエス・キリストはその罪人たちとか、その主税人というふうに嫌われている人たち、と一緒にいるんですよ。そして彼らがその救いを求めてるからですよ。彼らが救いを求めてないんだったら別に一緒にいないですよ。でも救いを求めてるので彼らと一緒にいるんです。そしてみんな罪人ですよ。パリサイ人とか律法学者たちも含めて。で、この二つの、例え話と次の例え話はちょっと違います。その最初の二つっていうのは、この羊飼いが羊を探しに出かけます。女性が自分がなくしたその銀貨を探します。だけど、次から始まる放蕩息子に関しては、お父さんは自分から探しに行きません。神はその二通りというか、二つの段階で私たちを救おうとしておられるんですよ。羊はその自分で神に戻ることができないんですよ。私たち罪を犯したらその自分の罪を自分自身で贖うことができないんですよ。それをなかったことにすることができないんですよ。その自分の罪をその償うためのその必要なものを、そのような高価なものを私は持ち合わせてないんですよ。罪の報酬は死なので、私の命以上のものをかけないと、私の罪っていうのが一つであったとしてもね、私が罪を許してもらうってことはできないんですよ。私の命以上に大切、その価値のあるものはないから、私は持ってないから。だからイエス・キリストがそのご自分の命を、私の命よりもはるかに価値のあるイエス・キリストの命をかけてくださったんです。で、コインっていうのは、銀貨は自分でどうしようもないですよ。だって生きてないから。僕ここだよってできないじゃないですか。アニメとか漫画だったらできるかもしれない。だけど、どうしようもないんですよ。探してもらわないと、見つからないんですよ。私たちが、イエス・キリストなしに、神のもとに戻ることができないように、この羊も、この銀貨も、神の方から近寄ってくださらないと、見つけられないんですよ。だから神は私たちを救うために、私たちの罪を許して、ご自分との親しい関係に、永遠の関係に引き入れてくださるために、第一弾として、ご自分から私たちに近寄ってくださって、ご自分の御子であるイエス・キリストを使わせてくださったんです。これはもう完全に恵みです。迷子になった一匹を別に見捨ててもいいわけじゃないですか。だけど恵みなんですよ。一個なくしたらもうしょうがないって言ってもおかしくないけど、でも恵みなんですよ。それを大切に思ってるから。だけど、こっから後っていうのは、もう話を皆さん知ってると思うので、先に話しますけど、悔い改めるっていう話が出てくるんです 自分が悪かったってことに気がついて、そしてお父さんの元に戻っていくっていう、その悔いて改めて、その神の元に自分の意志を働かせて戻るということが必要になるんです。だから全部が全部、あとは神がしてくださるとかって言って、その私はその悪いけども、神が必要だったら私の悪を止めてくださるし、必要であれば神が私をその教会に連れてってくれる。そんなことないんですよ。その助けとなるための道備えはイエス・キリストを与えてくださったということによって完成してるんですよ。だから神の方からもやることはしてるんですよ。でその後、私たちの方で、じゃあどうするかという、その応答、それに対して応答しようということが問われるわけです。それが第二段階です。11節からの応答息子と、そのお父さん、そして、お兄さんの例えです。11節。またこう話された。ある人に二人、息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は、信頼を二人に分けてやった。財産の分け前を求めました。お父さん、父親が存命中に財産を分けるってことは、ある意味異例です。で、この弟息子の例外的な願いの動機となった考えっていうのは、まあ動機になったのは、彼の愚かさと強欲です。その次読んだらわかります。父親は弟息子の動機を知ってたんですよ。こいつは愚かだって。そして強欲だって知ってるんですよ。だけど、弟息子の意思を尊重したんですよ。神も私の愚かさや私の強欲を知ってます。だけど私の意思を無視される方じゃないので、私がこうしたいんだっていうことに対して神は無理やり止めるようなことはなさいません。それからどれだけ私が痛い思いをしようと、私がどれだけその傷つこうと、私の意思を神は尊重します。そうならないようにあらゆる手立てを打ちますが、それでも私はやるって言ったら、神は私にそのことを許可なさいます。神に逆らい、神に対して罪を犯し、神から離れることでさえ許可されてるんですよ。神は私たちのことを愛してるから。無理やりになんか引っ張ってきて、首根っこ引っ張ってきて、うちに首輪つけて、私の元に来なさい。そしたらあなたは救われるみたいな、そんなことなさらないんですよ。愛してるから。愛っていうのは強制されてできるもんじゃないの。13節から16節。それから幾日も経たないうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。そこでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいと、満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。もらって数日後ですよ。全部まとめて遠い国に行きました。で、何をしたかというと、湯水のようにお金使ったんですよ。愚かですよ。強欲ですよ。で、もらった財産をすべて使い果たしたタイミングで大飢饉が起こったんですよ。そしたら、食べるものにもことかいくようになったんですよ。金の切れ目が縁の切れ目ですよ。みんな食い物にしたんですよ。こいつ金持ちのボンボンだって。見つげって、俺も怒ってくれよ。俺も怒ってくれよ。俺いいじゃないかよ。友達だからよ。そうやってどんどんどんどんお金使っていったんですよ。で、ものすごく困った時に友達はもういないんですよ。そして、なんとか頼れる人が見つかったと思ったら、彼を、じゃあもういいよって。そしたら、豚の世話しなさいよと。ユダヤ人にとっては豚というのは汚れた動物ですから。それこそ触れることも、近くにいることも嫌ですよ。だけど豚の世話をしないといけなかったんです。普通なら受けないですよ。だけど、困ってたんですよ。これぐらい。もう自分ではもうどうしようもないぐらい困ってたんです。 なので、豚の世話をすることに同意したんですよ、この人。でも、ご飯食べられないんですよ。食べさせてくんないんですよ。そして、豚の餌を食べたいって思うぐらい空腹だったんですよ。食べたいと思いますか、皆さん。今みたいなその飼料とかじゃないだろうし、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃした泥の上に、その豚がブーブー言いながら、ね、排泄もそこにしながら、その上にあるイナゴ豆ですよ。それを食べてでも、自分の腹を満たしたいって思うぐらいの空腹ですよ。どん底ですよ。だけど、誰も彼に食べるものを与えようとしなかったんですよ。そこで、17節。しかし、我に帰った時彼はこう言った。父のところには、パンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで、飢え死にしそうだ。立って父のところに行って、こう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。この弟息子は我に帰ったんです。飢え死にする一歩手前で我に帰ったんです。この苦しさとか、このもう情けなさが身に染みたんですよ。それで私、俺は何してんだろうって思ったんです。神はここに追いやりたいんですよ。私を。私がその神の前に愚かで、強欲で、神の判断を仰がず、主にある兄弟姉妹の助けも、アドバイスも受け入れず、自分がやりたいようにやるっていう、その自分を、神は止めない。それは、私を我に返すためです。何をやってんの？何もかもうまくいってないじゃないか。この我に返った放蕩息子は、自分の愚かさと強欲を認めました。苦しみと惨めさを体験したからですよ。そしてその時に我に返ったこの息子は何を思い出したかというと、お父さんのところで食べられた美味しいパンじゃないんですよ。故郷の自分の部屋のふかふかなベッドじゃないんですよ。彼が思い出したのはお父さんなんですよ。お父さんを思い出したんですよ。パンの有り余っている雇い人が大勢いるお父さんですよ。雇い人に対しても太っ腹で良くしてあげてる証拠じゃないですか。そのようなお父さんを思い出したんですよ。自分の愚かさと強欲さを知りながら自分の意志を尊重してくれた自分のお父さんを思い出したんです。恵み深くて自分のことを愛してくれているお父さんを思い出したんです。そして悔い改めたんです。私は天に対しても、お父さんあなたに対しても罪を犯したって練習したんです。こう言おうって。どの面下げてとかじゃないですよ。息子としては彼は変えられないっていうことを、変えることができないっていうことをもう理解してたんですよ。だから彼は、あなたの子と呼ばれる資格は私はないって言ってるんですよ。こんなひどい罪を犯したから。だから家に帰った後に自分を子供として扱って、ああ、もう息子よ、かわいそうだな、みたいな、そういう扱いをしてもらうなんて、そんな資格はないってことははっきり認めてるんですよ。自分のこの愚かさを、自分の強欲さを認めてるから。だから親のそのすねをかじりに行こうとか、親のとこ行ったら何かくれるだろうみたいな、息子だからね。そういうつもりじゃないんですよ。本当にその彼は悔い改めて自分のその罪を認めて悔い改めてるんですよ。あなたの子と呼ばれる資格はないって。つまり、許してもらう資格なんか私にはないって。だから、息子として受け入れてもらうなんて、そんなことはもう全然願ってもないですって。ただ、こんなところで豚のその世話をしながら、その餓死していくぐらいだったら、愛と恵みに満ちているお父さんを、もうお父さんとは呼べないけど、その雇い人というか、その雇ってくれる主人として、私は雇い人として、その使えようって思ったんです。家にいるしもべというのは、ある意味家族として扱われます。だけど雇い人というのは、期間が決められていて、またその期間、 中だったらいつでもその契約を破棄して、もうお前国に帰れって言われてもおかしくないようなその状態の人なんですよ。しもべよりももっとその危ういんですよ。いついらないって言われてもおかしくないような存在。だけど私をあなたのしもべにしてくださいじゃなくて、私をあなたの雇い人の一人にしてくださいって言ったんです。いつ切ってもいいですって。もうそんなもんですって。もうお前来んなって言われてもそれはもうしょうがないですって。一日二日見てもうお前どっか行けって、それももうしょうがないですって。でも、雇い人の一人でもそれでもいいので、あなたのもとで働かせてくれないでしょうか。そういう、この、思いなんですよ。悔やるために、言い訳とか、自分の権利を主張することってのは一つもないですよ。いや、もしああだったらこうだったんですけどね、とか、ないですよ。いや、これは分かってたんですけど、分かってんだったらやんなよって話だから。そして、いや、私はでもそれでもあなたの息子じゃないですか。お父さんどうか私を助けてください。そんな、その、権利を主張することはしないんですよ。悔やるために、そんな権利っていうのを、その、持ち出してる時点で、もう悔やるためじゃないんですよ。悔やるための中に言い訳はないです。ごめんなさいという、その、自分の罪を認めるときに、こうこうこうなのでとか、こうこうこうだったらとかっていう、そういうその言い訳は、言っちゃダメですよ。それは悔やるためと言わないんです。迷子の羊や、銅貨と、ごめんなさい、銀貨と違って、人が、私たちの意志があります。神は私たちの意志を尊重します。意志のある人が、神のもとに戻るには、この、悔やるためが必要なんです。罪を認めることと、悔い改めることは別物です。罪を認めることは簡単です。反省だけなら、猿でもできる。悪かったって思うだけだったら、誰でもできます。罪を認めることは、できます。けど、罪を認めて、悔い改めて全く新しく変わるっていうことは、自分の考え方、自分の行動、自分の生き方を変える、改めるってことは、精霊の助けによらないとできないんです。出エジプト記に出てくるエジプトの王様のパロ。ダビデの前に王様になるはずだったサウル。イエス・キリストを裏切ったユダ。この人たちに共通しているのは、自分は神の前に罪を犯したってことです。それを自覚したってことです。でも彼らは、みんなハッピーエンディングじゃなかったです。でも一方で、ダビデ。こいつひどい人です。ダビデは罪を犯しました。だけど悔い改めました。自分の罪を認めて、本当に悔いて改まったんです。神の助けに。ペテロ。イエス・キリストのことを3回知らないと言いました。私の言ってるイエス・キリストを知らないという言葉が嘘だったら私は呪われてもいいって誓いをかけてその誓ったんです。彼は激しく泣きまして、それに気がついた。だけど悔い改めたんです。だから次がありました。罪を認めることと悔い改めることは別物です。ああ、確かに私は罪があります。って言ってその罪にその留まることはできます。悔い改めたら、その罪にはもう戻っていかないです。少なくとも、ある一定期間は戻っていかないです。背を向けようとするから、その罪に悔い改めるってことは方向転換だから。罪に向かっている自分が、その神に向き直るってことだから。そこには進まないんですよ。前に進むから。でも自分たちの、自分の弱さとか自分のその愚かさの上に、またその神から目をそらすことはあります。そのためにまた悔いて改めて前に進めばいいだけの話です。でも悔い改めない、ただ罪を認めて悔い改めないっていうのは、罪の方向を向きながら、そうですよね、私悪かったですよね、しようって言いながら前に向かって、向こうに向かって歩くってことです。だから、改まってないんですよ。ごめんなさいと言いながら行動が変わらないんだったら、それは悔い改めじゃないですよ。罪を認めても悔い改めないんだったら、神のもとに戻ることはできないんですよ。悔い改めというのは、神のもとに戻るぞという、もうこんなひどいことを私はしないんだって、したくないんだって、だから助けてくださいと。で、自分の意志を働かせて、その自分が歩んでたその罪の道から、方向転換して、神に向き直って、神に向かって歩むぞ、生きるぞって。 その意志を働かせることなんですよ。悔い改めて。ああ、しよう、ごめんなさい。こんなことしてしまいました。ごめんなさい。ああ、悔い改めた。終わり。みたいな。じゃあ次何しようみたいな。そんなんじゃないんですよ。悔い改めるってことは、意志なんです。自分の心、自分の考えを使って、神に向き直るって意志なんです。弟息子は自分の意志で、なんて言われるかわかんないですよ。だけど、信じたんですよ。自分のあのお父さんだったら、恵みと愛に満ちてるお父さんだったら、使用人というか、その雇い人の一人としてくれる、に違いないって。それで自分の意志を働かせて、なんて言われるかわからんけど。20節の後半から。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、また、あなたの前に罪を犯しました。もう私は、あなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから、手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。この自分の息子、放蕩の限りを尽くした息子をお父さんは見つけました。まだ家まで遠かったのに。つまり、帰りを待ってたんです。神は私たちに、その帰るための道を、イエス・キリストを与えてくださいます。ご自分から、その、歩み寄ってくださるんです。で、私たちはそれを、神が示してくださった、神に戻るためのイエス・キリストという方を信じて、神の元に戻っていくという意志を働かせて、その戻っていく必要があるんです。神が全部やってくださるとかじゃなくて、神は助けてくださいますが、自分、私たちの意志が必要なんですよ。キリストを信じるってこととか、神に向き直って、神に向かって生きるってことを意志として働かせる必要があるんです。それも助けてくれます。悔い改めっていうのは、自分の罪を認めて、神に向かって生きるぞっていうふうに、その決心して、神に向かって一歩踏み出した瞬間、完成します。その罪から完全に離れて、私がその1年間、2年間、3年間、10年の間、もう何もしない、この罪を犯さなくなりました。だから私は悔い改めました、じゃないんですよ。私の悔い改めっていうのはどこで完成するかというと、自分の意志を働かせて、神に向かって一歩踏み出した瞬間に終わるんですよ。悔い改めたことになるんですよ。いっぱい悔い改めは必要ですけど。でも神は私たちのその悔い改めをそのように見てくださるんです。そして神に向かって一歩踏み出した瞬間に、覚えてますか？天では喜びがあるんです。お父さんは、この弟息子に対する愛を失ってないですよ。でも自分から息子を探しに行かないんですよ。なぜかというと、息子の意思を尊重するからです。そして中途半端なことをすると、悔い改めないってことが分かってるからです。私が痛い思いをする前に、神が助けてくださったら、私いつ、ああ、悪かったって思えるんでしょうか。もうどうしようもない、これ以上やったら死ぬっていうところに来て、もう何もかも私はもうないってダメだって。そういうところに来て初めて気がつくんですよ。我に返るんですよ。神は私のことを愛しておられるので、私が痛い思いをすることを許可なさるんですよ。神が私のことを愛してなかったらすぐ助けてくれますよ。うるさいから。いや、助けて。でも、私のことを愛しているから、本当に悔いて、改めて、ご自分に向かって一歩進むのを、見たいから、それを望んでいるので、私が痛い思いをすることを、神は許可なさるんです。そして、かわいそうに思って、自分から走り寄ってって、彼を抱いたんですよ。下にもありますけど、実際の役っていうのは、この、首を抱きかかえたって、臭いですよ、きっと。だって、風呂入ってないだろうし、ずっと豚の世話させられてたんでしょ？そして、口づけしたって。首とか、ほっぺとか。まあ、ね、当時というか、中東の、文化ですけど。愛を表すために。もともとのその役っていうのは何度も口づけしたです。臭いですよ。もう一回言いますけど。 でも関係ないんですよ。自分の元に戻ってきたその息子を、お父さんは愛を持って受け入れたんですよ。ちょっと待ってよって、まず風呂行ってこいとか、そんなんじゃないんですよ。もうそんなん超えるんですよ。その喜びが。私が不完全なままだったとしても、何かまだ問題を抱えていたとしても、神に向かって悔い改めて、その一歩踏み出したときに、その時には神は走り寄ってきてくれるんですよ。やったー！それを神は喜ぶからです。そして弟息子は予行演習通りに言うんですよ。私は罪を犯しましたって。あなたのことを呼ばれる資格はありませんって。でも、そのお父さんはここで遮るんですよ。いいですね。その後、雇い人の一人にしてくださいと言いたかったんだけど、それを言わせなかったんですよ。息子として扱うからです。一番良い着物っていうのは、もしかするとその紋章とかがありますよ。家紋とかがあって。その家に伝わるものであったり、その家で大切にしているものですよ。一番、その、いい着物だから。聖書では着物っていう着物を着せられるっていうのは義の衣ですよ。正しさですよ。イエス・キリストの正しさが着せられるんですよ。私たちキリストを信じたら。そして、指輪ですよ。指輪っていうのは、俺はもう、完全に、なんていうのかな、その、子供として扱ってるってことですよ。この、家紋があって、その指輪を使って、その封とかするんですよ。封筒とかの、炉を垂らしてね。そうすると、その権威があるんですよ。だからもう家のもので、かつその権威も認めてるんですよ。で、靴っていうのは、その、息子にしか履かさないんですよ。もしくは、その身分の高い人しか履けないんですよ。奴隷とか、雇い人っていうのは、その、靴は履かないで裸足なんですよ。当時は。そうやってもう、息子と呼ばれる資格がないこの放蕩息子に、恵みによって、愛の上に息子の資格を与えたんですよ。そして弟息子のために祝宴を始めたんです。肥えた子牛をほふって食べて祝おうって犠牲にしたんですよ。どこで聞いたことありますね。イエス・キリストは私たちが父なる神のもとに戻っていって、その天で喜びがあるための犠牲になったんですよ。十字架で命を懸けてくださったんですよ。私たちが神のもとに戻って、その宴会を喜ぶためですよ。よく戻ってきた。神との関係が死んでいたのが生き返ったって。いなくなってたのが見つかったって。神は喜んでくれるんですよ。このバカ息子めみたいな、バコーンみたいな、そんなことしないんですよ。よく戻ってきたなって、心から喜んでくれるんですよ。25節。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんが帰り、お帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで、父が出てきて、いろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間、私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れて、あなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然でないか。この兄息子は、父親の弟に対する恵みを理解することができませんでした。忠実で勤勉な自分にこそしてもらう、良くしてもらう資格があるのに、私は良くしてもらったことがないって言ってるんですよ。苦い思いを持つと、誰かに対して苦くなると、実際以上に自分を被害者にします。もっとこれもらっても私いいはずなのにとかって。で、苦くなると、そうやって、なんかいいことよくしてもらったことがないとか言っちゃうんですよ。そんなことないわけでしょ？食べるものがあって、着るものがあって、住む家があって、仕事するものがあって、必要なものは全部あるわけじゃないですか。だけど、よくしてもらったことは一つもないって言ったんですよ。兄息子は社会的にも家族の中でも 地位や身分が保障されてるんですよ。それも恵みじゃないですか。父に対する忠実さや勤勉さのゆえに子供なのではなく、子供だから子供なんですよ。その関係は子供だから与えられてるんですよ。一生懸命何かやったからじゃないんですよ。それは恵みなんですよ。だからもしこの兄息子がお父さんに対して今度子供たちが来るから、一匹超えた牛ほふってもいいかなって言ったら、三匹でも十匹でも何匹でも持ってけって言ってますよ。求めたらよかったんですよ。その恵みを求めて。お父さんとの関係の中で、彼が喜んでいればよかったんですよ。けどそうしなかったんですよ。どうしたら自分はお父さんの子供となれるのか。勤勉に、忠実に、言われたことを全部やって、欲しいものもあるけどそれも言わない。我慢する。それでこそ、俺の息子だ、言われたい。だってその自分の頑張りで自分があなたの息子でありますよということを、その主張したいんですよ。だから苦くなるんですよ。恵みに対して。このお兄さんは、その家族に対して、またお父さんに対して忠実で勤勉であろうとあらゆる努力をしましたが、お父さんの心を理解してなかったんです。放蕩息子のような主税人や罪人を受け入れて食事を一緒にするイエス・キリストを批判したのは、このお兄さんと同じなんですよ。パリサイ人や律法学者たちはイスラエルという家族、その選びの民に属してるんです。であれば求めればよかったんですよ。自分の頑張りとかじゃなくて。そもそも彼ら自身も神の前に罪人なんですよ。だけどその自分と神との関係は、愛するとか喜びとかそういうものではなくて、戒めを守るっていうことであったので、だから、恵み、思って関係を保とうとするお父さんのことを理解できなかったんです。私たちは神の子供とされました。イエス・キリストを信じる信仰に。それは神の恵みによるの。神は私たちがどれだけ神の前に忠実で、誠実で、どれだけの成果を上げるかとか、それを見てるんじゃないんですよ。神が見ておられるのは私たちの心です。どれだけ神の前に私の心が砕かれてるかです。私は本当にどうしようもない。誇れることは一つもない。神に対してですよ。人に対して誇れることがあったとしても、それはもうごくごく一部の一面、もう点であって、その他は全部腐ってるみたいな。でも私たち人のね、高ぶりっていうのはあるから、だからそのマウント取りたくなるんですよ。人をこうやって上から見たくなるんですよ。おい、俺できるぞみたいな感じでやりたくなるんです。でもそうやって人に対してその高ぶれるっていうふうに思ってることも、私よりも上の人が持っているんですよ。そうするとその人の前に行くと、あーとかってなっちゃって。で、それで自分でいろんなところぐるぐるぐるぐる回して、誰、どこで誇れるだろうと。で、自分よりもできる人たちと付き合わないんですよ。自分が誇れないから。自分よりもできない人を探して、お前こんなこともできないのか、はぁーとかって言いながら、その罪人だなぁとか、主税人かとかって言って、私はな、こんなことしてるんだ、はぁーとかって、その自分の、その、高ぶりに、なんか安住したいんです。そして、だから私は大丈夫って言いたいんです。神は私たちの心を見てるんです。そのままでいいんですよ。神の前に出ていくとき、何もできてない私。罪に弱い私。自己評価も低いし、人にその誇れると思っていることも、ちょっとした勘違いだったりするんです。だけどそれでも、神は私のことを捨てないって。だから私たち立ってられるんですよ。たとえ私がその罪を犯したとしても、それ本当に悔い改めて、その罪を認めて、ごめんなさいって、あなたに向かって行きますっていうその一歩を踏み出すときに、心から喜んでくださるお父さんのことを信じるんです。そのために喜んでご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに差し出してくださるようなお父さんを信じるんです。良い行いや正しい知識だけじゃなくて、ご自分との親しい関係に私たちがあることを神は喜んでくださるんです。兄息子にならないためには、自分に対しても人に対してもですよ。お父さんの心を、その父なる神の心をもっともっと知る必要があります。お父さんが何を喜ぶのか、父が神が何を喜ぶのか。できない人たちが、 できない人が、神の助けによって回復して、聖霊の助けによってなんかできるようになっていっちゃうという。愛するとか、忍耐するとか、許すとか。それを神は喜ぶんです。身というのは、その、自然にできるものだからね。神に向きさえすれば、一歩進みさえすれば、あとはもう、自動的にその身がなるんですよ。身を鳴らすぞじゃなくて、神とのその関係の中に、神が喜んでくださるその関係の中に、その、居続ければ、居続けるほど、私たちは身を結びます。大切なのは、その神が喜びとしているところに私たちも喜びとすることです。この神との関係の中に留まってさえいれば、私たちが願っているこういうクリスチャンになりたいなとか、このようになるといいなとかっていうのは、その全部実現します。それをするために何かするんじゃなくて、実現のために何かしたいんだったら、神のその愛の中に、神との関係に留まるってことに、その、思いを向けることです。神をもっと知って、神の願いが私のうちに実現することを願うことです。父なる神の喜びをもっともっと知ることができますよ。そしてその喜びを共有していただいて、一緒に喜ぶことができます。祈ります。天のお父さん。あなたが私のようなものが、豚の泥の中にいたような私が、我に返って、あなたのもとに戻っていくことを、天を挙げて喜んでくださる方であることを心から感謝します。私のような意図して、あなたから離れるようなものに対して、また、自分の力では全くあなたのもとに戻ることができない私のようなものに対して、あなたを惜しむことなく、あなたの愛しておられる一人子であるイエス・キリストを与えてくださったことを心から感謝します。それほどまでに私との関係を、父と子としての関係を私に与え、その関係の中に喜びをも、私たちが見つけて、そこで平安で安心していられるように、そのことをあなたが願っておられることを心から感謝します。何をするとか、何を理解するとか、そういったことじゃなくて、どうか、あなたの愛や、あなたの恵みを、もっともっと味わうことができるように、どれだけあなたが私のことを愛しておられ、どれだけあなたが恵み深い方であるかを、ますます知ることができますように、私たち一人一人をお助けください。そして、あなたが喜ばれるその喜びを、共に喜び、そのあなたの喜びを、に向かって、私たち、歩んでいくことができますように。どうぞ、私たち一人一人をお導きください。イエス・キリストの名によって祈ります。